第一集、すべてを含む無限に拡張するキリストについての神の御心。オーバービュー。私たちの神は御心、願いを持っています。神は御心の熟慮、あるいは教義の中で、神のエコノミーを定められました。私たちが神の御心を認識し、私たちがすべてを含む無限に拡張するキリストを知るために、あらゆる霊的知恵と理解力が必要です。ローマ数字1、2。キリストが旧創造、宇宙万物の創造と新創造、紹介において最初に生まれた方であることは、キリストが無限に拡張し、すべてを含む方であることを意味します。神の御心とは、私たちが日常生活ですべてを含む無限に拡張するキリストの中で歩くことです。すべてを含む無限に拡張するキリストは、私たちの天然の命と文化のあらゆる要素を彼ご自身で置き換えることを願っています。それは私たちが一人の新しい人となって、彼の団体的な表現となるためです。ローマ数字3。ローマ数字1。神は定められた御旨を持つ神であり、ご自身の喜びの御心を持っています。神は彼の御心のために万物を創造し、彼の定められた御旨を完成し、成就することができるようにしました。啓示録4章11節。あなたは万物を創造され、あなたの御心のゆえに、万物は存在し、創造されたからです。A、神の御心、ウィルは、神の願い、ウィッシュです。神の御心は、神が行いたいことです。エペソ1章9節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは、神がご自身の中で計画された、彼の大いなる喜びによるもので。B、神の大いなる喜び、good pleasure は神の御心から出てきます。神の大いなる喜びは、神の御心において具体化されています。C、神の御心は、神の定められた御旨を完成するための決意、determination です。エペソ1章11節、その方の中で、私たちも御心の熟慮に従って、すべての事柄を行う方の定められた御旨により、あらかじめ定められていたのです。D、神はキリストにある彼の啓示を通して、すなわちキリストの肉体となること、十字架、復活、昇天を通して、彼の御心の奥義を私たちに知らせました。E、神は御心の熟慮、あるいは教義、カウンセルに従って、すべての事柄を行います。神の御心は彼の意図、インテンションであり、彼の熟慮は彼の御心を完成する道を考えること、コンサイドレーションです。ローマ数字2、コロサイ人への手紙は、神の大いなる永遠の御心についての書です。コロサイ1章9節。私たちもこのことを聞いた日から、あなた方のために絶えず祈り、そして願い求めています。どうかあなた方があらゆる霊的知恵と理解力において、神の御心を知る全き知識で満たされ。4章12節。あなた方のうちの一人、キリストイエスの奴隷、エパフラスがあなた方によろしく。彼はいつも祈りの中であなた方のために奮闘しています。それはあなた方が完全に成長し、また神の御心のすべてを十分に確信して立つためです。A、この書で述べられている神の御心は、小さな事柄における彼の御心ではありません。それは神の永遠の御心、神の大いなる御心です。B、全宇宙における 創造における、贖いにおける、現在の時代における、来たるべき時代における、永遠における神の願いと意図によれば、神の御心が何であるかということを、コロサイ人への手紙は掲示しています。C、私たちは神の御心を知る全き知識で満たされる必要があります。1、コロサイ1章9節における神の御心は、神の永遠の定められた御旨に関する、キリストについての神のエコノミーに関する御心です。2、神の御心を知る全き知識を持つことは、神のご計画の形状をもって、神が宇宙で行うのを計画していることを私たちが知ることです。スモール A、神のご計画は、キリストを神聖なエコノミーの中で全てとすることです。スモール B、神のご計画に対する啓示は、私たちのために道を開いて、キリストをさらに多く経験させます。3、すべてを含む無限に拡張するキリストを知り、経験することは、あらゆる霊的知恵と理解力を必要とします。スモール A、霊的知恵と理解力は、私たちの霊の中にある神の霊のものです。スモール B、知恵は私たちの霊の中にあって、神の永遠の御心を把握させます。霊的理解力は、その霊によって、新しくされた私たちの思いの中にあって、私たちが霊の中で把握したものを理解し、解釈させます。主のものにふさわしく歩くことは、神の御心を知る全き知識を持った結果です。私たちはそのような歩みの中でキリストを生きます。コロサイ1章9節から10節、どうかあなた方が、神の御心を知る全き知識で満たされ、主のものにふさわしく歩いて、すべてのことで主を喜ばせ、あらゆる良い技で実を結び、神を知る全き知識によって成長し、エペソ1章17節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の御父が、知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させ。E、私たちは完全に成長し、また神の御心のすべてを十分に確信して立つ必要があります。ローマ数字3、私たちに対する神の御心とは、私たちがすべてを含む無限に拡張するキリストを知り、彼を経験し、彼を私たちの命として生きることです。コロサイ1章15節、御子は見えない神の形であり、全被造物の中で最初に生まれた方です。17節から18節、また御子は万物より先に存在し、万物は彼にあってまとまっています。そして御子は、生戒である体の頭です。彼は初めであり、死人の中から最初に生まれた方です。それは彼ご自身が万物のうちで第一位となるためです。A、神の御心はキリストの中にあり、キリストに集中し、キリストのためです。キリストは神の御心の中ですべてです。B、キリストが当初の創造の中で最初に生まれた方であり、また新創造の中で最初に生まれた方であることは、彼がすべてを含み、また無限に拡張することを意味します。1、無限に拡張するキリストは宇宙よりも広大であって、私たちのすべてであるキリストです。2、私たちが信じる救い主、また主であるキリストは、無限で無尽蔵です。彼には制限がないので、彼についての啓示も必ず制限はありません。C、コロサイ人への手紙で明らかにされているキリストは、すべてを含む無限に拡張し、主位である方であり、 神のエコノミーの中心性と普遍性、中心と円周です。コロサイ1章17節から18節。また、巫女は万物より先に存在し、万物は彼にあってまとまっています。そして巫女は、紹介である体の頭です。彼は初めであり、死人の中から最初に生まれた方です。それは彼ご自身が万物のうちで第一位となるためです。1. コロサイ人への手紙は、すべてを含むキリストを啓示しています。この方は神であり、人であり、宇宙のあらゆる積極的な事物の実際です。2. 神のエコノミーにおいて、キリストはすべてです。神はキリストを求めており、キリストだけを求めています。彼は素晴らしい、周囲のすべてを含むキリストです。彼はすべてであり、すべての中におられます。3. すべてを含む無限に拡張するキリストは、神のエコノミーの中心です。神の分与は、完全にキリストと関係があり、彼に焦点付けられています。4. 神のエコノミーにおける神の御心、神の意図は、素晴らしい、すべてを含む無限に拡張するキリストを、私たちの存在の中へと作り込んで、私たちの命またすべてとならせ、私たちを三一の神の団体的な表現とならせることです。
ローマ数字 3-D、神の御心はすべてを含む無限に拡張するキリストが私たちの分け前、命、構成要素、平安となることです。1. コロサイ1章9節で神の御心はキリストを指しています。神の御心は深淵であって、すべてを含み無限に拡張するキリストを私たちが知り、経験し、生きることと関係があります。2. 私たちに対する神の御心とは、私たちがキリストを知り、キリストを経験し、キリストを享受し、キリストで浸透され、キリストを私たちの命、またパーソンとすることです。3. 神の御心とは、私たちがすべてを含む無限に拡張するキリストを持って、彼の中で歩くべきであるということです。スモール A、キリストの中で歩くとは、彼の中で生活し、行動し、振る舞い、存在することです。スモール B、私たちはキリストの中で歩くとき、彼の中に根ざして下に向かって成長し、建造されて上に向かって成長します。E、私たちはすべてを含む無限に拡張するキリストに従って、すべてのことを測り、評価すべきです。コロサイ2章8節、誰もあなた方を哲学と虚しい騙し事によって、虜として奪い去ることのないように気をつけなさい。それは人々の伝統に従い、この世の初歩的教えに従うものであって、キリストに従ってはいないのです。1. キリストはすべての真の知恵と知識の支配する原則、すべての真の教えの実際、神に受け入れられるすべての概念の唯一の基準です。2. 私たちはすべてを含む無限に拡張するキリストについて、神のエコノミーの中での地位をはっきりと見るとき初めて、欺きと虚偽を見破ることができます。F. 私たちはすべてを含む無限に拡張するキリストで注入され、浸透され、飽和されて、ついには私たちの経験の中で、彼に私たちのすべてとなっていただく必要があります。コロサイ3章10節から11節、新しい人を来たのです。その新しい人は、それを創造された方の形に従って、全く知識へと至るように、新しくされつつあるのです。その新しい人には、キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。1. すべてを含む無限に拡張するキリストは私たちの中にいます。しかし私たちは彼を見て、彼を知り、彼で満たされ、彼で浸透され、絶対的に彼と一になる必要があります。2. 私たちはすべてを含む無限に拡張するキリストに私たちの全存在を満たしていただき、そして彼ご自身に私たちの文化と置き換わっていただくべきです。スモール A、キリストが私たちの天然の命と文化を彼ご自身で置き換えれば置き換えるほど、ますます私たちは生きることはキリストですと宣言することができるようになります。 私たちにとって生きることはキリストとなります。彼は私たちを完全に所有し、私たちを占有し、私たちを彼ご自身で満たします。スモール B、すべてを含む無限に拡張するキリストは、私たちの天然の命と文化のあらゆる要素を彼ご自身で置き換えることを願っています。それは私たちが一人の新しい人となって、彼の団体的な表現となるためです。これがコロサイ人への手紙のメッセージです。クルーシャルポイント1、神の御心を知って、すべてを含み、無限に拡張するキリストを経験する人生。アウトライン1、神の御心、ウィルは、神の願い、ウィッシュです。神の御心は、神が行いたいことです。アウトライン2、神はキリストにある彼の啓示を通して、すなわちキリストの肉体となること、十字架、復活、昇天を通して、彼の御心の奥義を私たちに知らせました。アウトライン3、神は御心の熟慮、あるいは協議、カウンセルに従って全ての事柄を行います。神の御心は彼の意図、インテンションであり、彼の熟慮は彼の御心を完成する道を考えることです。アウトライン4、全てを含む無限に拡張するキリストを知り、経験することは、あらゆる霊的知恵と理解力を必要とします。神のご計画において、キリストは頭であり、すべてのものを頭に釣り上げられます。全宇宙はキリストのためです。神が計画されたことは何であれ、神が行われたことは何であれ、神が行っておられることは何であれ、キリストを頭、中心、すべてとするためです。これが神の永遠の定められた御旨です。キリストの中で、すべてのものを頭に釣り上げという句は、神聖なエコノミーを示しています。何度も生徒たちは私のところに来て、ある人はへり下っている、あるいは愛らしいということによって、その人を称賛しました。しかし、1933年以降、私はある人についてのこのような称賛を聞くときはいつでも、常に内側に疑問を持ちました。へり下っているとはどういうことでしょうか？愛らしいとはどういうことでしょうか？ここでは古いアダムの一部がへり下っている、あるいはここではアダムにある人が愛らしいということを意味するのでしょうか。クリスチャンの真のへり下りと愛らしさは、キリストご自身でなければなりません。他の人たちに対する私たちの愛は、キリストでなければなりません。私たちの忍耐、へり下り、知恵、知識、洞察力は、キリストでなければなりません。神のご計画に対する啓示は、私たちのために道を開いて、キリストをさらに多く経験させます。ですから、私たちはさらに多くの時間を費やして、神のご計画の中のキリストについて学ぶ必要があります。これはなぜ私たちが聖書を読まなければならないかの最も重要な理由の一つです。聖書は啓示の書です。聖書は宇宙のカーテン、宇宙の覆いを開いて、神の思いの中にあるものや、神がこの宇宙で行おうと計画しておられることを私たちに見せます。このご計画は彼の御子をすべてとすることです。神の願い、ご計画、思いとは、キリストをすべてとすることです。これが全聖書の内容です。適応新人編。あなたが神の御心を知る、全く知識を持てば、神が宇宙で行っていることを知るでしょう。これはなんと素晴らしいことでしょう。あなたが人生において神の御心に基づいた神のエコノミーを知らなければ、あなたの人生は矛盾と混乱に満ちるでしょう。しかし神が今何を行っているのかを認識すると、あなたの人生観は光に満ち、矛盾と混乱はなくなります。あなたは神のエコノミーを認識するために、1、聖書を読み、2、聖書の御言葉を祈りによって受け入れ、知恵と啓示の霊を持って御言葉を理解できるように祈るべきです。あなたの天然的な観念によれば、キリストはあなたの罪を許すために十字架で死なれました。これは正しいのですが、神の救いは決して十字架にとどまりません。だから、キリストに関するあなたの天然的な観念の覆いが取られ、奥義の啓示によって、神のエコノミーの中の素晴らしい、卓越したキリストを知るために、聖書を読むとき、心で主を愛し、心を開き、霊を活用して祈る必要があるのです。そうすれば、あなたが会社に行くのは、すべてを含み、無限に拡張するキリストを経験するためであることがわかります。 多くの人はそのようなビジョンと認識がないので、出勤の満員電車の中で暗い顔をしています。またアメリカ人は、Oh God, it is Monday. Thank God, it is Friday. と言います。これはもう月曜日だ、働かなければいけない、金曜日だ、仕事が終わったという意味です。しかしあなたはビジョンを持った人として、毎朝主の御名を呼び、御言葉を祈り読みして復興され、喜びを持って出勤してください。主の中でいつも喜びなさい。Rejoice in the Lord always. ピリピ4章4節。毎日キリストを経験するという目的を持って会社に行けば、業績においてもゴーイングアップを経験することができるでしょう。祈り、おー主イエスよ、私に知恵と啓示の霊を与えて、神の御心と神のエコノミーを知らせてください。神のエコノミーにおいて、キリストはすべてを含み、無限に拡張しています。私が今日、会社、あるいは学校に行くのも、キリストを経験するためであることを感謝します。喜びを持って、キリストを獲得するために会社に行きます。神の御心の認識を持ったクリスチャン生活は、なんと卓越していることでしょう。
クルーシャーポイント2、キリストが旧創造と新創造において、卓越した方であるとは、キリストがすべてを含み、無限に拡張することを示している。学校生活でキリストを中心と演習として経験する。アウトライン1、神の御心はキリストの中にあり、キリストに集中し、キリストのためです。キリストは神の御心の中で全てです。アウトライン2、キリストが当初の創造の中で最初に生まれた方であり、また新創造の中で最初に生まれた方であるとは、彼がすべてを含み、また無限に拡張することを意味します。キリストは天地万物の創造の中で最初に生まれた方であるとは、宇宙が無限に広がっているように、キリストが無限に拡張していることを示しています。また、キリストが新創造、新しい人の中で最初に生まれた方であるとは、新しい人の中にはキリストがすべてであり、すべての中におられるのです。コロサイ3章11節とあるように、キリストがすべてを含むことを示しています。アウトライン3、コロサイ人への手紙で明らかにされているキリストは、すべてを含む無限に拡張し、主位である方であり、神のエコノミーの中心性と普遍性、中心と演習です。コロサイへの手紙におけるキリストに関する啓示は、すべてを含み無限に拡張しています。キリストが当初の創造と新創造において最初に生まれた方であることは、彼が無限に拡張し、またすべてを含むことを意味します。新しい人の中にはキリストにだけ地位があります。キリストはすべてであり、すべての中におられます。これは彼がすべてを含むことを見せています。ところが、彼が全被造物の中で最初に生まれた方であるという事実は、彼が無限に拡張することを示します。多くのクリスチャンは、キリストを受け入れることとは、ただ彼を信じることであると思っています。しかしながら、キリストを受け入れることは、それほど単純ではありません。私たちの観念と、伝統的な教理によれば、キリストはかなり単純です。多くの信者たちは、キリスト、神の御子とは私たちを愛し、私たちのために死なれた救い主であることを認識するだけです。キリストを信じるなら、私たちは救われます。しかし、ながら、コロサイ人への手紙のような書におけるキリストを受け入れることは、これよりはるかに多くのことを含みます。 キリストを受け入れることは呼吸することと比較することができます。呼吸が継続的な過程であるように、キリストを受け入れることは継続的に起こるべきです。しかしながら、残念なことに非常に多くのクリスチャンはただ初めにキリストを受け入れただけです。彼らは継続的に彼を受け入れていません。もし私たちが継続的にキリストを受け入れないなら、初めに受け入れたキリストの完全な益を享受できません。適用、青少年大学生編。神の創造には旧創造と新創造があります。旧創造とは天地万物人の創造を言っており、新創造は一人の新しい人としての紹介を言っています。キリストは全被造物の中で最初に生まれた方です。ここでの最初に生まれた方とはキリストの卓越性を言っています。また万物はキリストの中でまとまっています。言い換えると、キリストがなければ万物、太陽系、銀河系は大混乱に陥ってしまいます。しかし主を賛美します。全宇宙はキリストの中でまとまっています。コロサイ1章15節巫女は見えない神の形であり、全被造物の中で最初に生まれた方です。17節また巫女は万物より先に存在し、万物は彼にあってまとまっています。あなたの学校生活もキリストがなければバラバラになってしまいます。しかしキリストを持てば実情正しくまとまることができます。キリストはまた新創造、紹介の中でも最初に生まれた方です。コロサイ1章18節そして巫女は紹介である体の頭です。彼は初めであり、死人の中から最初に生まれた方です。それは彼ご自身が万物のうちで第一位となるためです。学校生活においてあなたがキリストの卓越性を経験するために祈る必要があります。祈りとはもはや自分ではなくキリストであることを宣言し再確認することです。キリストは復活の中で命を与える霊となられました。あなたは主の御名を呼び求め、心を主に開き、霊に戻って祈ってください。神があなたに求めているのはキリストです。キリストをあなたの学校生活の中心とし、すべてとしてください。例えばテストの準備において、あなたはキリストを勉強における知恵、理解力、集中力として経験してください。それだけでなく、キリストをあなたの息抜き、心の落ち着きと平安、良い睡眠として経験してください。勉強するときに朝から晩まで勉強すればそれでいいのではありません。適切な集中力と同時に適切な娯楽、息抜きが必要です。そうでないと効率が悪くなってしまいます。勉強で忙しいときも集会に来てキリストを享受することは良い息抜きです。優れた学生の兄弟姉妹は皆このことを証しすることができます。これはテストを勉強においてキリストをあなたの中心と演習とすることです。祈り、おう主イエスよ、コロサイ書におけるキリストは私たちの制限された観念や理解をはるかに超え、すべてを含み無限に拡張します。主を賛美します。私は絶えず継続的にあなたに開き、あなたを受け入れ続けたいです。それは私がこのキリストを知り、キリストの中を歩くためです。 実際の学校生活でキリストを私の勉強の中心性、理解力、集中力とし、普遍性、適切な息抜きとして経験できますように。アーメン。クルーシャルポイント3。神は私たちを散らされ、分けられた人々をキリストの中で集め、一人の新しい人にすることができる。アウトライン1。キリストが私たちの天然の命と文化を彼ご自身で置き換えれば置き換えるほど、ますます私たちは生きることはキリストですと宣言することができるようになります。アウトライン2。すべてを含む無限に拡張するキリストは、私たちの天然の命と文化のあらゆる要素を彼ご自身で置き換えることを願っています。それは私たちが一人の新しい人となって、彼の団体的な表現となるためです。私たちの内側の敵は狡猾です。私たちはある標準を持っています。それは私たちが受け継いだ標準か、それとも私たち自身のために作った標準です。これらの標準は良いので、私たちはそれらを積み定めしません。紹介の中の私たちすべてがこのメッセージを聞き、このビジョンを見て、私たちの文化的標準を積み定めする時が来ました。その時私たちは、神が求めておられるのはキリストであり、キリストは今日、命を与える霊であり、私たちの霊とミングリングされていることを認識するでしょう。私たちはある標準に従って生きるのではなく、ただ霊の中に住まわれるキリストによって生きるべきです。私たちは霊の中で生きるとき、キリストに私たちの全存在を通して自由な経路を得ていただくべきです。そうすれば私たちは彼を享受し、彼を経験し、私たちの文化から救い出されるでしょう。コロサイ人への手紙は、神がキリストを求めており、キリストだけを求めておられることを啓示しています。神は哲学、宗教、規定、遵守、どのような種類の主義も考慮されません。神が求めておられるのはただ、素晴らしい、主義の、すべてを含むキリスト、すべての中ですべてである方です。キリストはすべてを含みますが、私たちの命として、私たちの中に住まわれます。内住する方として、彼は私たちの中に生きる機会を持っておられます。彼は生きており、真実で、実際で便利です。一方で、彼は御座において万物の主です。もう一方で彼は私たちの中で命を与える霊です。クリスチャン生活においても、教会生活においても、キリストはすべてです。これを見るなら、私たちは自分のすべての行いをやめるでしょう。教会生活の中で、神は私たちがあまり多く行っていることを願われません。彼はただ、キリストが私たちの中に生き、私たちの中で成長することを願われます。私が生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。ガラテヤ2章20節というビジョンを持つなら、自分が何かを行うことができるとは決して思い込まないでしょう。私は自然に私が試みることをすべてやめるでしょう。なぜなら私は無であり、何者でもないこと、キリストがあらゆるものであることを認識するからです。私たちの中に住んで、私たちの命となる方として、彼は私たちにとってすべてです。彼は私たちの性、力、知恵です。しかし彼は機会が与えられて、私たちの中で全てとなる必要があります。
私たちが彼に立場を与えるなら、彼は入ってきてすべてとなり、すべてを行われます。適用、青年在職、大学院生編。神が欲しているのはキリストだけです。神のエコノミーのゴールである一人の新しい人には、キリストがすべての主体であり、すべての主体の中にいるからです。したがって、神はあなたの天然の能力、へりくだり、愛らしさなどを受け入れません。なぜならそれらの中には神の命と性質がないので、一人の新しい人の一部分になり得ないからです。コロサイ書に掲示されたすべてを含み、無限に拡張したキリストを知り、経験する目的は、一人の新しい人の出現のためです。新しい人の最大の妨げは、文化的な良い基準です。新しい人の中には、キリスト以外のいかなる基準もありません。近年、ビジネスがグローバル化されるにつれ、グローバルカンパニーは従業員の間のダイバーシティ、文化多様性の許容の重要性に気づき、それを推進しています。しかし、彼らがそれを実行するのは極めて困難です。真のダイバーシティは、一人の新しい人の中にあります。新約聖書は約2000年前から、その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、カツデーとムカツデー、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。コロサイ3章11節と言っています。サタンの原則は私たちを分裂させることであり、神の原則は私たちを集めて一つにすることです。キリストの外では真のダイバーシティと一致、ワンネスはありません。すべてを含み、無限に拡張するキリストを経験し、一人の新しい人の紹介生活を実行することは、世の人にとって福音、大きな証となります。祈り。おう、主イエスよ。あなたは私の中に生きておられます。私は自分の文化的な観念に従ってではなく、キリストに従って、キリストを生きたいです。キリストの外では、私たちは散らされ、分裂させられることしかありません。キリストの中へと成長し込み、一人の新しい人の紹介生活を実行します。ハレルヤ、主を賛美します。ある研究者は、以下の7つの質問に、イエスと答えることができる人は、その人が考えている以上に、ビジネスの成功者であると言っています。私たちは聖書の観点から、これらの質問に答えることで、神の啓示に従えば、ビジネスなどにおいても成功できることを説明します。1. 悩みを真摯に聞いてくれる親友がいるか。イエス。主イエスはあなたの最も親しい親友です。どんなことでも主に開いて交わることができます。詩歌409。さらにあなたは同世代の霊的パートナーやあなたを導いている兄弟姉妹にも心を開いて親しく交わることができます。2. 職場で周りにいる様々な種類の人を受け入れているか。イエス。性格的に気の合う人だけと付き合うのであれば、ストレスは少ないかもしれませんが、専門家、自己主張の強い変わった人が多いから助けを受けられなくなります。紹介生活はイエスが集められた人の集まりなので、天然的には合わない人がいます。しかし、このことはあなたがバランスよく前進するのに必要なのです。3. 自分の自由を楽しむための十分な資金はあるか。イエス。主はすでにあなたの払いきれない負債を十字架上で払ってくださいました。今、あなたが無代価で主と兄弟姉妹と交わり、益を得ることができるのは、主が膨大な資金、血の代価を投入してくださったからです。4. 失敗を学ぶチャンスだと本当に考えているか。イエス。人は失敗によって多くのことを学ぶことができます。ですからチャレンジしないで失敗しない策略をとってはいけません。チャレンジして失敗してもあなたは多く学ぶことができ、前進できます。あなたは失敗した人を否定してもいけません。5. 他人に有益な情報を与えられているか。イエス。教会の集会で予言することは、聞く人たちに建造、励まし、慰めとしてのキリストを語ることです。自分の霊を活用し、準備した予言を神聖な霊感を持って語ることは、キリストをもって人を祝福することです。6. 他人の功績を称えることができるか。イエス。教会生活では、何事も自分本位の野心から、また虚栄からするのではなく、むしろ謙虚な思いで、互いに他の人を自分自身より優れていると思いなさい。おのおの自分の長所だけでなく、他の人たちの長所にも目を留めなさい。ピリピ2章3節から4節とあるように、互いに称賛し合います。こうすることで、自分の許容量が拡大し、他人の成功にも預かることができるようになります。会社の中では、ほとんどすべてのことを人と取り組んで行うので、他人の功績を称賛することは重要な能力です。7. 目指すべきゴールは明確になっているか。イエス。会社に行くのは、すべてを含むキリストを経験するためです。キリストを経験することで、業績の向上につながりますが、キリスト経験の究極のゴールは、一人の新しい人の紹介生活を実行するためです。